聖書をお読みします。旧約聖書申命記7章9節から15節。旧約聖書327ページ申命記7章9節から15節です。あなたはあなたの神、主だけが神であることをよく知らなければならない。主は信頼すべき神であり、ご自分を愛し、ご自分の命令を守る者には、恵みの契約を千代までも守られる。しかし、ご自分を憎む者には、一人一人に報いて、彼らを滅ぼされる。主はためらわず、ご自分を憎む者一人一人に報いられる。あなたは、私が今日あなたに命じる命令、すなわち、掟と定めを守り行わなければならない。もしあなた方がこれらの定めを聞き、これを守り行うなら、あなたの神、主はあなたの父祖たちに誓われた恵みの契約を、あなたのために守り、あなたを愛し、あなたを祝福し、あなたを増やす。主があなたに与えると、あなたの父祖たちに誓われた地で、あなたの胎の実も、穀物、新しい葡萄酒、油などの大地の実りも、またあなたの群れの中の子牛、群れの中の子羊も祝福される。あなたはあらゆる民の中で最も祝福される。あなたのうちには、このいない男、このいない女はいなくなる。あなたの家畜も同様である。主はあらゆる病気をあなたから取り除き、あなたが経験したあのエジプトの悪疫を、一つもあなたにはもたらさず、あなたを憎むすべての者にこれを下される。今日の箇所でも引き続き、モーセは、主なる神との契約を守り行うこと、すなわち神への従順について民に教えています。また同時に、ただとにかく従えというのではなく、従順に先立つもの、従順の土台となるものが何なのかということも示してくれています。最初にその答えを言うなら、それは神への信頼、信仰です。つまり、私たちは神に信頼すればこそ神に従うものとされるということです。逆に言えば、神に従わないのは、従えないのは、それは神を信頼していないから、神を知らず、また信頼していないからということになります。最近では一部の人々の間で、マイナンバーカードの、マイナカードの返納運動というものが起きているそうですが、その原因は安全性に疑問が持たれているからですね。あまりにもミスが多く、システムが信用できないというわけです。信頼できない、信用できない何かに対して自分を委ね言われた通りにするというのは普通できないことです。従う場合でも、保険証や免許証が使えないと困るので、致し方なくそうするということになります。同じように、もし神を信頼していないのなら、真心から従うことはできません。表面的に従うことはできます。誰かに言われたり、人の目を気にしたりして、上辺の行動を取り繕うことはできます。しかし、そのような従順というのは、いつか破綻することになりますね。永続できるものではありません。そうではなく、真実の愛による真心からの従順、それがあるところには、必ずその前に神への信頼が伴っているということです。そのようなわけで、私たちもモーセの語る御教えから神への信頼を深められ、またその信仰をもって神に従うことを求めていくことができれば幸いです。 最初の9節10節においてモーセは神への従順の土台となる内容を語っています。9節の最初の文章にこのようにあります。あなたはあなたの神主だけが神であることをよく知らなければならない。これは6章4節にありました。主は私たちの神、主は唯一であるというのと同じことですね。イスラエルの民にとって、もちろん私たちにとっても、神はただお一人、主だけが神であって他にはいません。それは聖書の根幹にある真理です。そのことをよく知らなければならない、よくわきまえなければならないとモーセは語ります。それはただ単に知識としてだけではなく、人生の全生活にその知識が反映されるようにすることを求めています。その通りに生きるということが含まれています。さらにモーセは、主だけが神であるという真理の通りに生きる、それを促すために、主はどのようなお方なのかを示します。主は信頼すべき神である。この信頼すべきという言葉は、私たちにもよく馴染みのあるアーメンという、その言葉の元になっている言葉ですね。ですから、真実な神とも誠実な神とも言うことができます。信頼すべき神、神のお名前の一つと言ってもいいかもしれません。もちろんここでモーセが言っているのは、部分的に限定的に信頼できるという、そういう意味ではありません。そうではなく、全幅の信頼を置くことができるお方、何もかもすべてを委ね、お任せして大丈夫なお方であるということです。宗教的なことに関してだけとか、霊的なことに関してだけとか、死後のことに関しては信頼できるということではなくて、地上の人生においても、職場のことや家庭のことや過去のこと、現在のこと、将来のこと、すべてをお委ねして、このお方に従うなら、それが間違いなく最善の道であり、最も確かで最も安全安心な道であるということです。なぜでは主は信頼すべき神なのでしょうか。なぜなら、約束を守るお方であるからです。そのことが語られています。ご自分を愛し、ご自分の命令を守る者には、恵みの契約を千代までも守られる。この文で最も中心的な部分は、契約を守られるということです。神は契約を守られるので、信頼すべきお方と言われています。ただし、それは契約関係にあることが前提ですから、契約関係にない人々には当てはまりません。そして、契約関係にあるためには、お互いに契約を守る必要があります。そして、結婚関係、夫婦の関係と同じように、契約を守ることと相手を愛することは重なり合っています。それへ、ご自分を愛し、ご自分の命令を守る者には、契約を守られると言われているのです。ただし、これまで確認してきました、何度も確認してきましたように、これは律法主義を教えているわけではありません。恵みの契約とありますように、神とイスラエルの契約関係は、神の恵みによって成立しました。この前の箇所にもありましたように、民の数が多かったから選ばれたわけではありません。強かったからでもなく、優れていたから、正しかったからでもなく、理由なき恵みによる選びでした。主が一方的にイスラエルを愛されたので、イスラエルはエジプトから贖い出されました。また、律法には 悔い改めと罪の贖いの教えが含まれています。一つでも何か間違いを犯したら、罪を犯したら、それでもう契約を破棄され、捨てられてしまうということではないのです。したがって正しい行いという功績のゆえに祝福が与えられるということではありません。主が民に求められたのは、神を愛し真実をもって契約を守ろうとする態度です。それは契約関係が成り立つためには最低限必要な姿勢でした。神の恵みに感謝し、それで絶えず悔い改めつつ、少しでも多くできる限り神に従っていきたいという姿勢です。神の真実と神の愛は完全完璧ですが、人の真実、人の愛は不完全で欠けのあるものです。それでも神は、真実な態度がそこにあるならそれでよしとしてくださったのです。なぜなら、神の恵みによる罪の贖いが前提であるからです。幕屋における動物犠牲は、来るべきメシアによる救いの技、十字架の死による罪の許しを指し示すものでした。したがって神はご自分の真実に対して、不完全ではあっても真実をもって応答することを民に求められました。不完全で不十分で欠けだらけであっても、それでも神に対して真実であろうとすること、それを聖書では信仰と言います。信仰によって生きるとはそういう意味です。そして恵みの契約を守られるとあるように、その契約関係にある人々には行いの対価ではなく一方的に恵みが与えられます。神は必ず約束を守り、恵みを与え続けてくださるということです。さらには恵みの契約を千代まで守られるとあります。これは文字通り千代目までという意味ではなく、神の真実と恵みの深さ、広さ、高さ、長さを、その豊かさを表しています。私たちキリスト者も神の恵みを経験しました。主イエスがあの恐ろしいゴルゴダの十字架の上で、私たちのすべての罪とがを許してくださいました。その恵みを経験したときに、私たちの人生は変えられました。すべてが新しくされました。神の恵みには力があります。それは生きて力強く働くものです。ですから神の恵みには人から人へと伝播していく性質があります。神の民の一人が真実をもって、信仰をもって神と共に生きるとき、神の恵みが生きて働いてこの世界に広がっていくのです。神の真実がそうしてくださるのです。一方で次の十節にはその逆の場合のことが警告されています。しかしご自分を憎む者には一人一人に報いて彼らを滅ぼされる。主はためらわずご自分を憎む者一人一人に報いられる。契約を守ることが主を愛していることの表れであるなら、逆に契約を破り捨てることは主を憎んでいることの表れだと言えます。十戒によって示された神のためにふさわしい義の基準を真正面から破り捨てる行為、それは他の神々を拝む行為、また偶像を作り出す行為、主の名をみだりに唱えて冒涜する行為、私利私欲のために安息日を破る行為、父母を罵り虐げる行為、殺人、 姦淫、盗み、偽証、むさぼり、こういったことを悔い改めることもなく意図的に繰り返すことは神との契約を踏みにじり破り捨てることを意味します。もはやそこには真実があるとは言えませんし、信仰があるとも言えなくなります。それどころかむしろ神を憎むという、罪を持って生まれた罪人としての生き方を選んでいることを意味することになります。そのような場合には自ら恵みを拒否している、契約を拒否していることになりますから、当然救いの外に置かれることになります。その罪にふさわしい報いを受けなければならなくなります。しかも主はためらわずそうされるとあります。ためらわないとは延期せず、ぐずぐずせず、手間取らずという意味です。それは神の義の完全さを表しています。ためらわずに正義を執行する、それは罪ある人間にとっては不可能なことではないでしょうか。ですから何らかの形で人が人を裁かなければならないときには、法律や規則、ルールが不可欠であり、またそれにのっとった上で慎重に慎重を重ね、時間をかけて幾重にも検証されることになります。しかし全能の神のみはすべてをご存知であり、決して間違いないお方であるので、ためらわずに報いをもたらすことがおできになるのです。たとえイスラエル人として生まれたものであっても、自ら主との契約を捨てるなら、カナン人と同じように躊躇なき裁きの対象となるということです。さらに特にここで強調されているのは一人一人にということですね。これは神の裁きにおける公正さを表しています。旧説であったように、恵みを与えることは千代まで、一方で罪の報いをもたらす、それは一人一人応じてされるのです。五章における十回の第二の御教えにおいて同じ内容が添えられてありました。五章の九節と十節です。それらを拝んではならない、それらに仕えてはならない、あなたの神主である私は妬みの神、私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。このように恵みを千代にまでということは同じですが、主を憎む者への報いに関しては三代四代にまで及ぼすとありました。当時の家父長制の社会においては、家長である父が主に背くなら、同時代に生きている息子、孫、ひ孫も家長に倣って主に背くことになるということが容易に考えられました。これはそのような家族への悪影響を警告するものでした。しかし罪の責任に関する原則に関して言えば、申命記24章16節でこのようにあります。父がこのために殺されてはならない、子が父のために殺されてはならない、人が殺されるのは自分の罪過の上でなければならない。このように人が罰を受けるのは自分の罪過の上でなければならないというのが律法の基準です。したがってここでは一人一人に報いられると言われています。神の裁きはあくまでも公正なものである、どこまでも公正なものであるということです。以上のように主を信頼すべき理由、それは契約を必ず守られるお方であるからです。もしも主を信頼せず契約を破り捨てるなら、その報いを受けることになります。だから主に信頼すべきということもできます。ただしそれはどちらかというと消極的な理由ですね。 積極的な理由としては、主を愛し契約を守り行おうとする人に対しては、必ずや恵みの約束を守り、限りなく豊かな恵みを注いでくださるからということです。だからこそ守りを行うようにとモーセは促します。それが11節。あなたは私が今日あなたに命じる命令、すなわち掟と定めを守りを行わなければならない。モーセは主によって立てられた特別な預言者でしたから、モーセの命令はそれは神ご自身の命令に他なりませんでした。もちろんこれも律法主義ではありません。不完全であっても神への真実を持って信仰を持って従うようにということです。ただし守りを行いなさいという表現は覚えておく必要があります。その表現から確認すべきことは、その従順は決して消極的な従順ではないということです。消極的な従順というのは、とにかく破らないように、失敗しないように気をつけるという姿勢です。そのような姿勢では最低限のことだけ義務的に行い、あとはなるべく行動しない、それが一番だということになりますね。例えば変なことや間違ったことを言ってしまうのが心配だから、礼拝で立ち上がって祈るのはやめておこう、そんなふうになるかもしれません。この問題はまさに現代的な問題でもあります。人々は失敗することを恐れて、角が立たないように、波風が立たないように、自分の殻に閉じこもって生きることを求めています。それが今の時代の精神です。私たちはそのような風潮に流されていないでしょうか。聖書は私たちに守り行いなさいと命じていることを覚えたいと思います。それは積極的従順です。積極的従順には神と隣人への真実な愛が必要です。愛のゆえに積極的に、能動的に、主体的に主に仕え、隣人に仕える。聖書は私たちにそのような従順を期待しているのです。救われるためにそうすべきということではありません。救われた喜びと感謝がそうさせるのです。次の12節からは、主に聞き従って歩むときに恵みの契約のゆえに受ける祝福が具体的に語られています。まず12節から14節の1行目までもう一度お読みします。もしあなた方がこれらの定めを聞き、これを守り行うなら、あなたの神主はあなたの父祖たちに誓われた恵みの契約をあなたのために守り、あなたを愛し、あなたを祝福し、あなたを増やす。主があなたに与えると、あなたの父祖たちに誓われた地で、あなたの鯛の実も穀物、新しい葡萄酒、油などの大地の実りも、またあなたの群れの中の子牛、群れの中の子羊も祝福される。あなたはあらゆる民の中で最も祝福される。このように契約関係にとどまるなら、イスラエルには祝福が約束されていました。その契約自体が恵みの契約でした。あなたの父祖たちに誓われたとあるように、神は昔アブラハムに言われました。私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。このように創世記22章17節にある通りです。13節冒頭部分のあなたを愛しとあるのは、それはもちろんそれまであまり愛していなかったなどという意味ではありません。そうではなくて、愛し祝福し増やすということが一組の行動であるわけですね。 愛と祝福の具体的な現れとして増やすということです。何を増やしてくださるのか。鯛の実を増やす、それはもちろん子供が多く生まれ民の数が増えるということですが、それだけでなく穀物、新しいブドウ酒、油などの大地の実りも増やしてくださる。さらには子牛と子羊とあるように家畜の数も増やすと言われました。まとめとして、あらゆる民の中で最も祝福されるとあるように最大の祝福が約束されています。そして次の14節2行目から15節までは、祝福として与えられることではなく祝福のゆえに取り除かれることが挙げられています。あなたのうちにはこのいない男、このいない女はいなくなる。あなたの家畜も同様である。主はあらゆる病気をあなたから取り除き、あなたが経験したあのエジプトの悪影を一つもあなたにはもたらさず、あなたを憎むすべての者にこれを下される。鯛の実が祝福されるその裏返しとして、不妊や死産がなくなる、またあらゆる病気が取り除かれる、疫病などで人口が減ってしまうということがないようにされるということです。エジプトに下された悪疫とは、当の災いのうちの5つ目と6つ目がこれに当たります。5つ目の災いは家畜に下った非常に重い疫病でした。6つ目の災いは人にも家畜にも広がった生みの出る腫れ物でした。しかし災いはどれもエジプトだけに下され、民は守られました。そのような守りと祝福がこれからも与えられるということです。このような祝福がイスラエルには約束されていました。それはアブラハム契約の成就でした。ではこれらの御言葉は私たちキリスト者にはどのように適用されるでしょうか。もちろん私たちには文字通り同じ祝福が約束されているわけではありません。時には子供が与えられないという痛みもあります。また病気になることもあります。貧困を覚えることもあります。ですから文字通りに同じではありません。しかし本質は同じですね。それはアブラハム契約の成就という点です。アブラハムの子孫が星のように増える、それは端的に言えば地上における神の国の回復を意味しました。アダムの堕落によって失われた楽園がアブラハムの子孫を通して回復される、それが神のご計画でした。そしてそれを成就してくださったのが人となられた神の一人子イエス・キリストです。このお方を信じる者はすべて信仰によるアブラハムの子孫とされました。それを私たちも神との契約関係にとどまり続けるとき、祝福が約束されています。それは神の国の祝福です。主イエスが教えてくださったように、この時代においては神の国は目に見える形ではなく人の心の内側から広がっていきます。私たちが日々新しく作り変えられていくことにより、いよいよ一人一人の内側に神のご支配が深まり、神の国の祝福が広がっていくことになるのです。でもそれなら旧約時代の方が良かった、目に見える物質的な祝福の方が良かったなと、そんなふうに思うべきではありません。なぜならそれらのものによってはイスラエルの民の心の中までは変えられなかったからです。真実で信頼すべき神は最後までイスラエルを見捨てにはなりませんでした。しかし イスラエルの民はいつの時代にも逆らい続け、恵みを拒み続けることになりました。神に対する不完全な真実さえもイスラエルには保ち続けることができなかったのです。信頼すべき神、真実で誠実な神を信じ続けるという最低限のことさえもできなかったのです。罪ある人間には神への小さな信仰さえも自力では決して保ち続けることができないということを、イスラエルの歴史を通して神は全人類に教えてくださっているのです。それゆえ神はキリストにある新しい契約を用意してくださいました。石のように固い私たち罪人の心を柔らかくさせ、石の板にではなく心の内側に神の御言葉を書き刻んでくださる。ご自身の霊を注いでくださることにより、罪人を内側から新しくし清めてくださるという約束を与えてくださいました。ですから私たちは物質的祝福の方が良かったなどとは考えてはいけないのです。イスラエルの民がどんなに求めたとしても受けられなかった、到達しえなかった恵みの契約の成就が、今私たちの上に与えられているのです。主イエス・キリストの十字架と復活がそれを成し遂げてくださいました。今日の箇所は以上となります。なぜ主は信頼すべき神なのか。それは必ず契約を守られるお方であるからです。そのような主への信頼が従順の土台となります。したがってまず重要なことは、聖書が約束していることを信じることです。自分が信じているかどうか、自己吟味することです。それは契約信仰とも言えます。私たちにとっては、この聖書66巻が神との契約文書です。その聖書は私たちに数えきれないほど多くの素晴らしい恵みを約束しています。義と認められるという義人の約束。また新しい体を持って復活させられるという栄華の約束。それだけではなく、今現在においても聖化されるという約束があります。その中にも具体的な約束が含まれています。助け主の内住という約束、救いの中に永遠に守ってくださるという永遠賢治の約束、御心にかなう願いは必ず聞いてくださるという約束、すべてを益に変えてくださるという約束、そのような素晴らしい数々の約束を信じるとき、そして何よりも神ご自身に信頼していくとき、私たちは必然的に神への従順へと導かれていきます。なぜなら私たちの神イエス・キリストの父なる神は信頼すべき神と呼ばれるお方であるからです。このお方に従って歩むことこそが最も確かで最も祝福された道であるからです。お祈りします。恵みと誠に満ちておられる父なる神様、聖なる御名を褒めたたえます。あなたこそ真実で誠実で、そして信頼すべき神であられますから、皆を賛美いたします。キリストによって私たちをアブラハムの子孫とし、ご聖霊の内なる助けによって信仰を与え続けてくださっていることを感謝いたします。どうかあなたが与えてくださっている真実の愛に対して、真実の愛をもって応答し、真心から自発的にあなたの御教えを守り行う私たちとならせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。